さて、今回のディープダイブ始めましょうか。今日はですね、あなたが共有してくれた情報源、2025年6月9日更新のパチンコパチスロの新大スケジュールと、まあ、今後の業界動向に関するレポート、これを深掘りしていきます。
はい。
最新機種の情報はもちろんなんですけど、業界のなんかちょっと気になる動きとか、これから先どうなっていくのか、その辺の核心部分をギュッと掴んでいきたいなと。早速ですが、結構動きが活発みたいですね、最近。
そうですね。特にこの6月から、まあ、夏にかけては、かなり大きな波が来てる、そんな感じがします。単なる信頼リストってだけじゃなくて、市場のこう、ルール自体がちょっと変わるかもしれないみたいな、そんな情報も含まれてますね。
へえ、それは気になりますね。じゃあまずは一番ホットな足元の6月導入機種から見ていきましょうか。パチンコだとサンキオさんの E フィーバー彼女をお借りしますとか、大都紀元さんの E 冴えない彼女の育て方とか、人気の半券ものがもうすでに入ってますよね。パチスロの方はどうですか？
パチスロはですね、これがまさにちょっと新しい時代の始まりかもしれないですね。注目は BT 機、ボーナストリガー機と呼ばれるものの登場です。
BT 機。
ええ、これはその解釈基準が少し緩和されたことで実現した、まあ、新しいタイプというか、
はいはい、
出玉の波をより柔軟に設計できるようになったパチスロ機ということですね。具体的にはヤマサさんのスマスロニューパルサー BT とか、大泉さんの LB パチスロセンチャン A、 これがまあそれに当たりますね。
なるほど、 BT 機ですか。なんか最近ホールで名前を聞く機会が増えたかなって思ってたんですけど、そういう背景があったんですね。
そうなんです。
AT 機の方でも、ユニバーサルさんのスマスロギルティクラウン2とか、大都紀元さんの L イザ番長とか、かなり強力な機種が6月は揃ってる2回で、これはなんか盛り上がりそうですね。
打ち手にとっては、まあ選択肢が増えるのは良いことですよね。そして夏、特に7月の7日なんですけど、今度はパチンコで大きな動きがあります。LT3.0 プラスと呼ばれる、さらに高い出玉性能が期待される新しい規格のパチンコ機が登場します。
LT3.0 プラス、また新しいのが。具体的にはどんな機種が出てくるんですか？
これもですね、サンキョーさんの E フィーバー本能の消防隊2、それからサミーさん銀座の E 東京リベンジャーズ、あとは山陽仏壇さんの E 冒険道とか、こちらもまあ人気タイトルが目白押しです。ラッキートリガー搭載機がさらにこう進化するような形でホールの主役になり得る、そんなポテンシャルを感じますね。
パチスロの方も話題作が控えてるんですよね。
そうなんですよ。ビスティさんの LB パチスロエヴァンゲリオン約束の扉、これはスマスロじゃなくてメダルがある LB 機ですね。
ああ、なるほど。
それから KPE さんの私の幸せな結婚とか、さらに8月9月と見ていくと、山陽さんの L 先サーキ頂上決戦、三協さんの E フィーバーブルーロックなんかも続きますし、あとお盆前に向けた増産のまあ情報なんかも出てきてますから、これは目が離せない状況ですね。
いやー、楽しみな機種が多いですね。でもこの寝台ラッシュ、なんか良い話ばかりでもないような、レポートだとちょっと気になる動きも指摘されてましたよね。
そこが今回のレポートのまあある意味肝かもしれません。実は今パチスロ機の交通橋試験適合率、あの型式試験の合格率ですね、これがかなり下がってるんじゃないかという情報があるんです。これがもし本当なら、今後の新しいパチスロ機の供給にこうブレーキがかかってしまう可能性があるわけです。
適合率がそんなに下がってるんですか？それはホール側の戦略にもかなり影響が出そうですね。具体的にはどうなると考えられますか？打ち手としては単純に予定されてた信頼が出ないとか、そういうのがちょっと寂しいなっていうのはありますけど。
まさにその通りで、ホール側もやっぱり対応を迫られるでしょうね。レポートが予測しているホールの動きとしては、大きく分けてまあ3つ考えられます。
はい。
一つは、パチスロの寝台に使うはずだった予算をパチンコ、特に機体の LT3.0 プラス機の方に振り向けるという動き。
なるほど。
二つ目は、寝台入れ替えの予算をちょっと抑える代わりに、その分を出玉の還元とかイベントとかに回して、お店のファンを増やす、ブランド力を高めるみたいな、そういう努力をする。で、三つ目は、もっと先、年末商戦あかりに登場するかもしれない、さらに強力な目玉機種のために予算を温存しておくと。
なるほど。どの戦略を取るかで、そのホールの個性というか、まあ体力みたいなものもちょっと透けて見えそうですね。あなたがよく行くホールがどう動くのか、これはちょっと注目ですね。
ええ、そうですね。そしてもうちょっと大きな視点、市場全体で見るとですね、市場が縮小してる、プレイヤーが減ってるっていう傾向は残念ながらまあ続いてるわけです。ただ、その中で特定の力のあるメーカーさんとかホールさんとかがシェアをどんどん伸ばしていく。寡占化が進んでいる。この分析は非常に重要だと思います。
寡占化ですか。なるほど。レポートには娯楽を捨てたギャンブル業なんてかなり厳しい言葉もありましたけど、つまりユーザーとしてはより条件のいいホール、例えばお店が大きくて機種の品揃えが豊富で比較的こう遊びやすい営業をしていて、しかも情報をちゃんと公開してくれるような、そういうホールに自然と人が集まっていくと、そういう流れがますます加速するかもしれないということですね。
その可能性は高いでしょうね。体力のある、まあ大手のホールさんが有利な状況というのはやっぱり続きそうです。
というわけで、今回は最新の信頼ラッシュのこう期待感から始まって、適合率低下っていうちょっと心配な材料、それに対するホールの戦略予測、そして市場全体の寡占化という大きなトレンドまで一気に見てきました。なんか光と影というか両面が見えるような状況ですね。
まさにそうですね。最後に一つ、これはあなたにもちょっと考えてみてほしい問いなんですけど、レポートでは大手ホールが規模、品揃え、低利益、情報公開といった武器で寡占化を進めると、その一方でそれ以外のホールにもニッチ、つまり隙間市場で生き残るチャンスがあるんじゃないかとも示唆してるんですね。
はい。
ではそのニッチって具体的に一体何なのか、大手にはないそのホール独自の魅力で本当にプレイヤーを引きつけることができるのかどうか、この点を少し深掘りして考えてみると、またちょっと違った業界の側面が見えてくるかもしれませんね。